今日はクソ払いということについてですね、私たちの間違った考え、クソをですね、取り除いていく、教えですね。これについて話をしております。で、まず最初は聖門の教えで、そもそもの仏教の出発点が、これが聖門の教えです。仏教の出発点、何のために仏教を聞くのかなんですよ。私たちはなぜ仏教を聞かなければならないのかと。それは私たちはその六道の中にはまってるからなんですよ
ね。ずっとそこにいるからわからないんだよね。
そう、ずっとこの中にいて、そしてこの中は非常に不平等な世界。不平等な世界っていうのはどういうことかっていうと、その私が良い種をまいたからといって、私に良い結果がやってくるわけじゃないんです。ね、もっと言うなら、私が良い種をまくと、私に良い結果がやってくるわけじゃなく、人に良い結果がやってくるんです。ね、反対に、私が悪い種をまくと、ですね、それは私が苦しむのではなくて、人が苦しむんです。私のために。そこでどうしても差別が生まれるわけですよ。みんな誰しも、やっぱりできるだけ苦労したくないと思ってるんです。そして、できるだけいい結果が欲しいと思ってる。そしたら、じゃあどういう人が、苦労せずにいい結果が手に入るかというと、力を手に入れて上に立った人がいい思いをするんですね。つまり、大していい種まきもしていないのにいい思いをするんです。じゃあ下の人はどうなのかっていうと、一生懸命努力しても生活するのがやっとと、いい種をまいていながらいい結果を受けない、そういう不平等な世界、上下のある世界が出来上がるんです。だからみんな上になりたいと思ってるんですよ。上に立ちたいと思ってるんです。下になりたくないって思ってるんです。
いい思いしたいと思うんだね。
そう。だけど分かっていただきたいことはですね、上の人がいい思いをしているのはですね、下の人が一生懸命上の人のために働いているからなんです。もし下の人が働くことをやめてしまったら、上も下も共に苦しむことになるんですよ。はい、じゃあどうしたら幸せになれるのかって言ったらですよ、まずその誰かが自分は幸せがやってこないかもしれないけれども、良い種をまいていこうっていう人が必要なんです、ね、だって自分が良い種をまいたからといってもですよ、その結果は人に行くだけであって自分には返ってこないんです。人が私のためにやってくれて、初めて私は幸せを得ることができるんですよ。人が私のためにやってくれるかどうかっていうのはわからない。
そうね。
はい。
そしたら自分に何かいいことあったら、誰かがやってくれたって感謝すればいいってこと。
まあ、その自分がいい思いを受けたってことは、絶対誰かが私のためにやってくれたんです。それが知っている人か知らない人かの違いであって、普通に私たちがご飯を食べれるのは、私のためにそのお米を作ってくれた人がいるんですよ。じゃがいもを作ってくれた人がいるんです。トウモロコシを作ってくれた人がいるんですよね。その人たちの苦労によって今私は食事を取ることができるんです。それはね、お金を払ったからいいだろうっていう発想はね、良くないんです。そうじゃないんですよ。はい。 私のためにやってくれた人がいるから今この恩恵を受けてるんですね。だから私が普通に生活できているのは当たり前じゃないんです。このね、一因果説に入るとね、俺がいい種をまいたから俺はいい結果を受けて当然だってなるんですよ。非常におかしくなる。
ガリガリはダメだって言いながらガリガリ
を。そう、そのガリガリの思想なんですよ、うん、そうじゃなくて、私が今いい結果を受けているのはそれはですね、私のためにやってくれた人がいるんです。いるんですよ。身も知らない人たちが私のために努力してくれた結果、私は今いい思いをしているんです。この日本はですよ、大変恵まれた世界です、ね、まずね、その家を持っている、家を持っている人っていうのはね、その全人、まあ、人口の中のほんの 1% か 2% ぐらいしかない、うん、ほとんど家がない、うん、はい、車を持ってるとかね、衣食住を満たされてるとかね、そういう人ね、国は少ないんです。そういう中、日本はそのね、幸せにもね、衣食住を満たされてる。幸せっていう感じっていうのはね、幸福っていう感じはですね、幸っていうのはですね、これは手錠って意味なんです。
手錠、
そう、幸っていうのは本来これ片手片手ですからね。
ああ、そうか。
そう、はい、こうやって手を入れてガンってやる。そうそう、こういうもので、こうやって手を入れるんです。こういうふうに手を入れてガンね。これなんでその手錠がしね、幸せっていう感じになったかっていうと、昔はですね、その捕まったら殺されていた、ね、手錠をはめられることなんてなくて首を切られていた。手錠をはめられるっていうことは捕虜としてね、生かされた、死ぬことに比べたら幸せだって意味なんです。はい、服っていう字はですよ、これどうなってるかっていうと、こういうことなんですよ。衣に家に田んぼ、着るもの、住むところ、そして食べ物、衣食住が満たされてるっていう状態を服っていう。本当に服ですね。だから衣食住が満たされることがいかに幸せかってことなんですよね。当たり前のように私たちは生活ができているけど、その生活っていうのはその過去の人たちが努力して努力して努力して私たちのために作り上げてくれたものなんですよ。その恩恵を私たちは受けてるんです。
何不平不満を、
そう、不平不満を言ってるのは、それはね、やっぱり平等思想があるからですよね。自分が蒔いた種まきが自分に返ってくるという思いがあるからです。そうじゃなくて、そのね、自分は全然こう恵まれなくてもね、人のために尽くしてくれた人たちがいてね、そして今の私たちの幸せがあるんです。全員善果なんですよ。誰かが私のために良い種をまいてくれて、その結果として私は今幸せを受けているんです、ね、ところが私たちはどうしてもその自分が受けている善果っていうのは見えなくてね、 人がやる悪因ばかりが見えるんですよ。なんであの人はこんなことをしてくるんだと、なんであの人はこんな風にしてくるんだと、そして自分だけやられるのはねひどいと、やり返したいって思うんです。やったらやり返したいと、やられた分だけやり返してやりたい、こういう風に思う、ね、だからできるだけ人のためにね迷惑を受けたくないと思うんですよ。そして自分は自分の蒔いた種まきによって幸せになりたいと思ってる、ね、これをどう教えられてるかっていうとね、地獄のね食事に例えられてるんですね。ある人がその地獄と極楽のね見物に行ったわけですよ。でまず最初にちょっと地獄ってどんな世界なんだろうとこう行ってみた、ね、そしたらそのちょうど地獄もね食事時だったんです。見たらね目の前に3階の珍味が並んでいた。それをね地獄の人たちがですね一生懸命食べようとしてる。ところがね箸が2メートルの箸なんですよ。ね、こうやってこう箸でねつまむことはできても自分の口に入れることが、うん、とかね入らない、ね、入らない。でもうポロポロポロポロ食うね落としてはね口に入らないために野生を、ね、衰えていく。それはね、何を例えているかというと、みんなが自分のためにしか働かなくなったら、みんなが自分のことしか考えなくなったらどうなるかと。自分さえ幸せになれたらいいと思ってね生きていたらどうなるのか。そしたらみんなが貧しくなります。じゃあ極楽はどうかって言ったらね、やっぱりその2メートルの橋なんですよ。で3階の珍味が並んで、で極楽の人たちはみんなね、丸々と太ってると。どうしたかって言ったら、こうつまんだものをね人の口に入れてあげるんです、ね、ここが大事なのは見返りを期待せずにねやるんですよ。つくのつまんだ、はい向井さんどうぞって渡すわけですよ、ね、自分の口に入れようと思ってない、人の口に入れてあげようと思ってる。だけどみんながそう思うと幸せなんですよ。みんながみんなが気持ちよく相手の口に入れてあげたらね、相手がまた自分にも入れてくれるし、みんなが幸せになれる。みんなが幸せになれる世界が本当の幸せな世界なんです、ね、みんなが気持ちよく人のために尽くしてあげられる世界、それが浄土なんです。極楽なんです。だから極楽は一人ではいけないんです。
食べ役しなきゃ
いけない。そう。自分だけ。
少なくても二人は必要だね。
そう。はい。あなた。そうかーって返してくれないとね。全く本当に喋らないんだからとか言ってたらね。
一人近づけくの。
それは幸せになりがたいですよね。毎日修行当然ですよ。一生懸命種をまいてもね、向こうが返してくれるわけじゃない。
いや、わかんないよ。
はい？
わかんないよ。これから
も。そう、これから返ってくれるかもしれない。ね。だけど、それを信じてやっていくことが、これが仏教なんです。その時にね、大事なのは、私が誰々に何々をしてやったんだ。そんな気持ちでやると相手は幸せを感じないからです。
恩着せが欲しくて
ね。私はしてやったからね。返してくれよ。返してね。そんな気持ちじゃなく、純粋に相手の幸せのためにやるんです。そうだね。相手の幸せのためにやる。そこで大事なのは、その誰でも彼でも良い種をまいたらいいってわけじゃないんです。ここが大事なんです。仏教っていうのは、自分の蒔いた種まきは人に行くので、ね。だから自分が良い種を蒔いたから、人が、つまり自分が幸せになるわけじゃないんですよ。人が幸せになるんです。そして、幸せっていうのはね、平等に与えられるものじゃないんです。幸せになるに、ふさわしい人に良い種をまいてあげなくちゃいけないんです。 これが仏教って教えなんです。
見極めなきゃ、
誰でも彼でも良い種をまいたらいいってわけじゃない。これが仏教です、ね、
なるほど。
誰でも彼でも、だって今自分のまいた種まきは人に行くって話をしてんだから、ね、これがもしね、一因果説で自分の良い種まきは自分に返ってきますよっていうふうに言うんだったらね、誰でも彼でもいいですよ。良い種をまいた分だけ返ってくるから。だけど実際はそうじゃない。実際は相手が幸せになった分しか返ってこないんですよ。どんなに自分が良い種をまいたからといって相手がそれによって幸せにならなかったら返ってこない。そう。だからその返ってきやすい人にしてあげるってことが大事なんです。
じゃあ見極めでしょ。
そう、ここがね、見極めになります。これを仏教では三遍っていうふうに言いますね。三遍。その田んぼに例えて、田んぼっていうのは、まあ、ちょうどその種をまくとね、その種を田んぼに取られたように、農地にね、苗をね、植えると苗がね、その土地のものになっちゃったと。ね、自分の手元にあとあのたくさんの苗がね、何千万もかけてね、用意した種がね、借金までした、その買ったね、苗がその植えるとですね、その土地のものになっちゃうんです。だけどその土地を、その土地に植えた苗を大事に大事に育てて、そしてその相手、その苗がね、立派に成長したら実りをつけて私に幸せを返してくれる。
そうそうそう、すごいよね。
だから相手が幸せになるところまで種をまき続けていったら、ものすごい幸せが返ってくる。これが善因善果なんですよ。だから種をまくと決めたら、相手が幸せになるところまでまき続けていかないと意味がないんです。途中でやめたらね、自分のやった種は全部意味がないです。だって全員善果の善果っていうのは人だから、
全員が全合力になって働き出すまで巻き続けないから、
そのうーん、相手がね、相手が本当に苦しみから抜け出して幸せになるところまで種をまいてあげるしかないんです。そうやって初めて自分は帰ってくるんです。しかもその最初はそんな見返りなんて期待せずにやり続けていかないといけない、ね、早く芽を出せ、柿の種出さなと浅いで直見ちゃうとそんな気持ちでやっちゃダメで、こう種をね、巻き続けていく、ね、じゃあどんな人に種を巻いたらいいのか、それは3つある、ね、3つある。よく肥えた田んぼに3つある。誰でも彼でも巻いたわけ、巻いたらいいってわけじゃない、ね、やっぱりよく肥えたね、よく肥えた、ね、農地に種をまくと、ね、実も大きく作るでしょ、
ね、
そうそう、荒れた土地に
痩せて
その種をまいたらどうなるかって、芽も出ないし、ね、実が出るまでに時間がかかる。やっぱりね、土地っていうのはすごく大事ですね、農家って言ったらね、本当に土地が大事ですよね。その植物が育つような本当によく肥えた土地を作るのには何年もかかる。人の心もそうですよ。荒れ果てた心にね、種をまいても結果なんてやってこない、ね、やっぱりそのいい結果がや、ね、欲しいならば相手の心を耕してあげないといけない。これが仏教なんですよ。ね、働くっていう字はですよ、旗を楽にさせる、こういうふうに言うんですね。ここから来る、ね、畑を耕すっていうことが、これが働くっていう意味なんです。
そう、
はい、
あの人間に動くのが働く、
それはそのそういう感じですけど、その働くという言葉です。 肩をね、楽にさせてあげると。ある人がね、お釈迦様にね、言ったわけです。いやあんたらね、あんたらね、その、ブラブラとね、なんかよくわからん話をしてね、歩いてるだけでね、そんなことせずに、働いたらどうだと。ね、桑を持って、好きを持ってね、なんか農地をね、耕して、何か植えたらどうだと。こういうふうに言ったらね、お釈迦様が言ったわけですよ。私もね、その働いている労働者です。どこに畑があるんだ。そしたらね、いやいや、私は、その心の畑を耕す労働者なんですと。神殿を耕す方、ね、労働者なんです、ね。私はですね、そのニンニクというね、桑を握りね、精進というね、好きを持ってね、そして、こう働き続ける人の心をね、こう楽にさせるために耕し続けている労働者なんだ。ね、そういうふうに、お釈迦様は言われました。その心を耕していくっていうのは、やっぱり仏教を信じてですね、そして因果の道理を信じて、みんながこれは参加しないと幸せになれない。自分だけね、努力しても意味がないからみんなに参加してもらおうと。そういうふうに心を耕していくのが仏教なんです。でも、まあそういうね、荒れた土地は、まあ菩薩にお願いしてですね。やっぱり私たちはね、もっといい畑に種まいた方がいいですよね。すぐ結果が出るから。じゃあどういう畑がよく肥えたいい畑なのかというと、三つの畑がいい畑だと言われています。それは何かというと、一つ目は穏田。穏田っていうのは、ご恩を受けた人です。ね、ご恩を受けた人っていうのは、私のためにですね、種をまき続けてくれた人です。私の幸せのために、良い種を、私が幸せになるために良い種をまき続けてくれた人です。その人は自分が悪い結果を受けたとしてもね、その気ね、気持ちに耐えて、忍んで、そして種をまき続けた人。そんな人にね、まず、返してあげてください。因果の道理を信じられるように。
難しいね。
恩を受けた人に返してあげればいいんです。はい。そう。
今までいただいてた全員に対してね。
そう。全員に対して、今度はお返しをしようと。ね。これが恩伝です。次に、どんな人に、種をまいたらいいのかと言いますと、経伝。経伝っていうのは、敬うべき徳を持たれた方、ね。徳のある人に返してあげてください。ね、一生懸命その人にね、種をまいて、ねあげるとしたならば、それは誰でも彼でもじゃなくてね、まず一番は恩のある人です。恩のある人に、まず、返してあげてください。自分の持てる力を。ここで大事なのはね、やっぱ思いますけど、子育てでね、もうその自分がね、子供を持つ身になって思うことはですよ、子供のためにお金を使うか、親のためにお金を使うかなんですよ。私はですね、子供のためにお金を使うんじゃなくて、親のためにお金を使ってあげてほしいと思うんですよ、はい。なぜならば、親は恩があります。子供には恩がない。 こう言っちゃなんですけどね、その恩ないじゃん子供っていうのはね。さあ冷たくしていいってわけじゃないんですよ、冷たくしていいってわけじゃないけどね、自分はやっぱりね、自分を育ててくれた親がいるわけでね、自分がこうやって大きくなったのは親がいるからなんですよ。
全然かわいいかわいいで子供の方にお金いっちゃうね。
そうそう、よくあるじゃないですか、今ね、親が生活できないと、生活保護を受けているね、そしてその子供のところにね、頼みに行ったらね、いやお金がなくてね、親に出すお金がないと、こういうふうに言うと、それはね、子供にお金をかけていたら出すお金はないですよね、養育費とかかけていたらないですよ、そんな。
塾とか習い事に
そう
お金いっぱいかかる
だけど自分を育ててくれた親が今生活できなくて苦しんでるんですね、生活に困窮して大変な思いをしているんです、ね、生活保護を受ければいいじゃないか。生活保護って誰かがね、一生懸命働いたお金がいってるんですよ。人に任せてね、自分はもう出せないからいいですわと、それは悲しいことじゃないですか、ね、子供は親の背を見て育ちますね、親が自分の親を見捨てたらですよ、子供は間違いなく自分を見捨てます、うん、そしたらですね、子供のために養育費も必要だけど、子供が将来自分を見捨てるから老後のためにもお金をね、用意しとかなきゃいけなくなってしまうんですそしたら2倍働かないといけない、今のね、こんな先が見えない時代にですよ、その自分の老後の分と養育費と両方とも出すなんて大変じゃないですか。余裕がないなら子供をカットしてでもね、その親のためにかけてあげるべきです、うん、なぜならば親には恩があるから。
私の友達にね、ひどい親がいてで酒飲んで借金作ってね、そして焼き死んだけどさ、そういう、うん、そういう人がいたの。そしたらその子供は、ね、借金背負わされて後取りしてって言われたのさ。だけどその人はね、それでね、その親父の生き様を見てるもんだから、もう一生懸命やってね、立派になったけどさ、それでもやっぱり親に恩があるのかな。
それはないです。
ないから自分で努力したっていうことですか。
はい、うん、これは恩伝っていうのは恩のある人ですか。
あ、そっか、
うん、親だから恩があるわけじゃないけど、だけど、まあ、仏教っていうのは親は父母孝養って言われてですね、立てないといけません、うん、はい、それは親捨てた報いで子にも捨てられるから、うん、たとえ親がひどい親であってもその親を立てていく姿勢は必要なんです、うん、どんなにひどくてもね。だから子供に見せる姿ですから、うん、じゃあ子供に親を捨てていいのかってことになるので、どんなことがあっても親は見捨てないっていう姿勢を示すことによって、自分の子供にも自分を見捨てないようにしないといけない、うん、自分の背を見てね、自分の背中を見て子供って育っていきますから。だからひどい親だったってことは子供に伝えていいですよ、うん、だけど親は親だからって言って立てていく姿勢が大事なんです。
それでも、
それでもそれは、うん、その常識というかね、これが世の中の常識だから、うん、世の中の常識っていうのはもう誰かを上にして誰かを下になるのがもう世の中の常識なんです、うん、平等はありえないんです、うんね、じゃあどういうものを上にしてあげたらいいんですかって言ったら、仏教ではですね、父母孝養と子長無事って言われてるんですね。 父母孝養と子長無事と言われまして、父母孝養っていうのはお父さんとお母さんは孝行して養いなさい、これが仏教です。いや、ひどい親だったらどうするんですか。ひどい親でもです。ダメな親だったらどうですか。ダメな親でも上なんです。いや違う、全然違うんです。そうじゃなくて、そうじゃなくて、これはその誰を上にするかという話なんです。つまり世の中っていうのは上とか下っていう風にもうなってるんです。これもう三幕道なんですよ。これ江戸なんです。六道なんですよ。必ず上と下があるんです。そして誰かを上にした時に、私たちは能力とかね、力で上になった場合、力さえ手に入れたら上に上がれるんだっていうことで、世の中無法地帯になるんです。今、世の中が崩れたのは、今日本がおかしくなったのはですよ。それは戦争に負けて、親に孝行しなさいっていうことがなくなったからなんです。いや、それは平等なんだと。平等になった結果どうなったかって、力さえ手に入れたら、誰でも上になるってなっちゃったんです。だから親でもバカにするようになったんです。ダメな親だっていうふうになると。でもそれは自分もやがて能力の落ちて親になるときは来るわけですよ。力のあるものが上だってなったらですよ。不安じゃないですか。力を失ったら自分は立場を追われると。そしたらもう自分の立場を守るために下をね、徹底的にひどい目に遭わせるわけです。そういうね、ものすごい残虐なことをし始めるので、上を決めようっていうのが仏教なんです。上は親なんです。恩があるからでも何でもない。親だからなんです。自分を大事にしてくれたからでも何でもない。これは一つの決め事なんです。どうしたら一番平等になるかなんです。だから親は上だから。養ってあげなくちゃいけないし、孝行しないといけない。その姿は今度自分が親になった時に分かります。自分が親になった時に自分がね、ダメでも立ててくれるって嬉しいじゃないですか。はい、自分が飲んだくれてもね、でも自分のことを立ててくれるっていうのはね、そういう社会っていうのは一つのね、安心を生み出すわけです。立派な親じゃないといけないってなったらね、立派じゃなくなった瞬間にもう子供の前に折れなくなりますから、人間は間違いを犯すものなんです。人間は失敗をするものなんです。立派な親に育てられるようなね、そんな仏様に育てられるようなね、子供がどこにいますか。みんな子育てに失敗するんです。必ず。なんで失敗したね、親をね、立ててあげなくちゃいけないんだ。でもあなたもね、親になる時が来るんです。その時にね、自分が失敗したからといって子供から馬鹿にされたり責められたりしたらね、苦しいじゃないですか。親は親なりに頑張ってきたんだから、ね、それをやっぱりみんなで支えていこうと。みんなで立ててあげようと。
親だから間違いを、ね、許してもらえないっていうのは悲しいよね、
はい、
親だって人間だもん。
だから親は別にね、正当化する必要は今ね、いらないです、うん、親はひどかった、でも親だからって言うんです、うん、ひどい親だった、何もしてくれなかった、だけど親だから、だから孝行し養うんです。それは自分もまたそういう時が来るからね、そういう時にやっぱり立ててほしいわけです。
最近のこういう人がもうほとんど年取った人で言うんだけど、もう俺はその子供の世話になりたくないと、迷惑かけたくないと、
はい、
綺麗事なんだけど、その裏には何かその自分がね その子供に本当は見てもらいたいんだけど、なんか綺麗事言ってるように聞こえるんだよね。
その子供にね、迷惑をかけたくないっていうのは、うんうん、子供には迷惑かけないかもしれませんけど、人に迷惑かけてます。自分が年金をもらってる、その年金っていうのはね、多くの若者のお金ですから。
あ、そうか。
いっぱいいろんな人に迷惑をかけてます。しかも何にも関係を、何にもしてない人にね、いろいろ迷惑をかけて生きてるんです。それが年金なんですよ。生活保護だったらもっとですよ、うん、不当なお金ですよね、うん、全然関係のない人からもらってるお金なんです。だったらね、自分の身内からもらった方がいいです。迷惑かけてください、うん、ね。そして仏教はね、親を立てていく教えだから、たとえ子供に養育費がね払えなかったとしても、自分の親を養ってあげる。
昔の親は子供に迷惑かけるあんなこと言った人いなかったのね。これはもう自然にそうなっとったんですよ。
そう、それは教育だからです、うん、あ、だから日本っていうのはすごくね強固だったんです。その教育がちゃんとだけど、そのね、戦争に負けてアメリカがですね、日本を弱体化するためにこういう思想を消したんです。で、平等思想にしたんです。それで日本が弱くなったんです、うん、はい。もう一つ、これ市長無事ね、市長っていうのは、市っていうのは先生、先生を立てなさい。長っていうのは年長者を立てなさい。これが仏教なんです。これもなくなった、平等だっていう思想で、だから先生を立てることがないから、だから先生の言うことを聞かなくなった。だからもう学級崩壊とかね、起きてるわけです。そう、先生は正しいことをしなくちゃいけないってなった。でも先生だから立てないといけないっていうのが仏教なんです、間違ったことをするかもしれないけど、でも先生である限り立てていかなくちゃいけない。
しかし、よかろうが悪かろうが、そういうものの決め事を見てもしっかり守ってれば、世の中うまく、
そう、世の中うまくいくわけです。うまくいくわけです。そう、だからよかろうが悪かろうがって意味なんです、これは。つまり先生が悪い先生であっても、先生は先生だから立てていきなさい、なぜならば、そうしないと世の中がぐちゃぐちゃになるからなんです。収拾がつかなくなる。ね、例えばそのいじめがあったと、なんで先生が止めてくれなかった？それは先生にそれだけの権限を与えてないじゃないか。何かあったらね、もうすぐ教育委員会に訴えられていって、自分の首が飛ぶんです。そしたら、何の力もないから、自分の身は自分で何とかしなさいっていう時代なんです、今は。傍観者になっても仕方ないですよ。それ、そういう時代なんだもん。そういうふうにしたんだ、みんなが、うん、ね、ちゃんと、いや、先生を立てなさいっていう姿勢がみんなにね教えられて初めて、先生を立てなくちゃいけないから、じゃあ先生の言うこと聞こうじゃないかと、うん、親もね、先生がなんかおかしいって言われても、いや、まあ先生は先生なんだから、おかしいことも言うこともあるけど、先生なんだから立てていこうと。ここが大事なんです。間違ってるかもしれない。おかしなことを言うかもしれない。教え方が下手かもしれない。でも先生なんです。だから立てていこうっていうのが仏教なんです。次、年長者ね。年長者っていうのはもう年上を立てなさいって言うんです。これはね、自分が年上になってみればわかる。年下からバカにされるとね、生意気なことを言われるとね、そんなこともわからないんですかとか言われるとね、ムカッと。なんでお前にそんなこと言われないといけないんだ。こういうのがね、もう今ぐちゃぐちゃになったんですね。だから無法地帯、力さえあれば誰でも上に立てる時代になった。実力主義っていうふうに言うけどね、力を失うと誰でも下に転落する時代なんです。だから力を維持するためにどんな卑劣な手段でもやるんです。待って自分が上になるのを待とうっていう気持ちもない。安心のない世界なんです。だからここは別に能力があるとかないとか関係なく、年長者だから上ってことなんです。だから年長者だから上なので、俺は偉いんだって言う必要もないんです。あなたは年長者だから立てられてるんですよっていうことですから。そう、だから今こうね、崩されてしまったね、何十年とかけて崩されてしまったものは もう元には戻りません。そして今から待ってるのは無法地帯です。恐ろしい時代です。
昭和の時代は良かったっていうのはきっとそこら辺がまだ
そう。だからね、やっぱり両親を孝行するっていう考え方があった、ね、子供よりもまず親なんです。
顔 見えないからってインターネットで人の悪口とかみんな秘密を暴いてボンボンボンボンボン出すでしょ。
それはだって力さえあればね、うん、上に立てるし、力を失ったら下に行くから、うん、だけどちゃんと上は誰だって決めたら、それはどんなに悪くても上なんです、うん、どんなにひどくても上なんです、うん、これが仏教なんです。だから安心して上の人は上で安定してくるわけ、うん、だから下をいじめるなんてことはしなくなるんです。だって立てられて当然だから。そのいじめっていうのもね、上と下っていうのがはっきりしていないから起きるんですよ。どちらが上かどちらが下か、いじめられた人はなんで下になるんだ、なんでなんだ、そこ納得できないからね。だからいじめられ続ける。でも上と下をはっきりさせればそういうことはなくなる。上は年長者なんだ。逆に言うと年長者から言われたことはやっぱり聞かないといけないってことです、ね、
これ民主主義ったら聞くはいいけどとんでもないことを、
まあみんな自由になってしまって力のあるものが上になってしまう、それはねやっぱり平等になりたいっていうのはあるかもしれないけど、その平等っていうのはねやっぱ仏教の究極的な考え方なので、まずは上下のある世界で安心できる世界を目指した方がいいんです、ね、でどちらが上かどちらが下かって言ったら、さあもう両親は上なんです。どんなにダメな親でも親は親、それが仏教です。常識です。どんなに自分のことを大事にしてくれなかった親であっても親は親なんです。立てていかなくちゃいけない。
やっぱり私はこうやって人間に生まれて仏法に合わせてもらえる親になってくれた父親なり母親なりは本当にこう感じるんだなと思うんだけど、うん、そういう考えで。
まあいいですよ、はい、その恩のある方にいろいろと尽くしていく。
私は父も母も尊敬できないなら今だかって、はい、これが一番の欠点だ自分の。
いや別に尊敬できなくていいんです。
あ、いいの。
その父母孝養っていうのは尊敬して上に立てなさいってことではなくて一つの取り決めなんです、うん、法律みたいなもんなんです、うん、尊敬しなさいなんて言ってない。あくまでも両親が上で、ね、ちゃんと立ててあげるから今度自分も親になった時に立ててもらえますよっていうことなんです、うん、
それ自分が立ててもらえないってことはそんなことをやってきたっていうこと。
自分は立ててもらえないってことは、うん、まず世の中がそういう風潮になったからなんです。
そうな、はい、まあからさまに何かそういう行動をしてればも仕方ないのかもしれないけれど、うん、世間中がね、
そうだから別に自分が親を立ててなかったからっても何でもなくてですね、うん、これは一つの取り決めがそうなっちゃったってことです。みんながみんなの心の中に親は立てる必要はないし親は養う必要はないっていうふうになったんです。だからこんなに生活保護が増えたんです、うん、親を養う必要はない、親は養う必要はないって。でも誰かのお金で養ってるんですよ今、うん、そうだね、はい、ね、そこが大事なんですよ。しかも今誰かのお金でも 何にもなくて借金なんですよ、うん、借金で養ってるわけ、うん、それこそものすごい迷惑をいっぱいいろんな人にかけて生活してるんですよね、うん、だったら自分の親ぐらい自分で養ってくださいというのが 一番平等だと思うんです。つまり将来的にですね、生活保護を打ち切っていかざるを得なくなるんですよね、日本って。社会保障がどんどん上がっていってですよ。もうあと10年ぐらいでですね、もう、日本の国内で国債を買えなくなっちゃうんです。海外から、ね、お金を調達しないといけなくなってくる。海外から買ってもらおうと思ったら、今の国債の、ね、比率では買ってもらえないから、どんどん上げないといけない。その借金どうやって返すのって返せなくなったらですよ。もうギリシャと同じ状態になるんですよ。それはあと10年ぐらいでなると。今のペースでこうね、借金が増えていったら。だからそれを食い止めようと思って、消費税っていうのは導入されていくと。なんで消費税なんですかっていうと、それはやっぱりね、そのみんなに平等にもらうのが消費税なんですよね。そのじゃあ所得税はってなったらね、それは働く世代に打撃を受けるわけです。つまり働く世代がそのおじいちゃんやおばあちゃんを支えるってことなんですよ、簡単に言うと。
去年参議院の予算委員会っていうのテレビで中継してたの、それ見とったらね、野田首相に質問した人がね、総理大臣に向かってああいうひどいことをよく言えるなっていうようなね、もうなんぼあれだって言ってもさ、議員そのものがねすごいもう怒りつけてるようなことで喋る
わけね。正しいんだってことになってます。結局なんでその消費税をみんな反対してるかっていうと、消費税っていうのは年寄りの世代に打撃を受けるからです。うん、若者はまあ納得してるわけです。つまり自分はこのまま行くとですね、もういろんな意味で破綻するんですよ。破綻すると何が終わるかっていうと年金が終わるんです。年金制度が終わる。で次に保険制度が終わります。医療保険、そして生活保護が打ち切られます、はい、これ間違いなくそうなります、はい、だってそれは今若者が支えてるわけですから、支えきれなくなるんですよね。若者も支えてないんですよ、借金で支えてるから。ただ借金ができなくなった時点で、その若者はじゃあ支えられるかって、支えられない、ものすごい税金になるんで、支えられなくなって、まあ、打ち切られると。
私ね、こんなことして何もしないで無駄飯食ってね、年金もらったら申し訳ないな、だからパークもやるのもなんか申し訳ないなって言ったことあるの。そしたらある人がね、そのまま当たり前だろって。え、俺たちは年金かけてきたんだから当たり前だって。
いや全然違うんですよね。自分のかけた年金はね、そのおじいちゃん、若い時にかけてきた年金はおじいちゃんおばあちゃんのためにかけてきたんであって、うん、今もらってる年金は若者から来てるんですよ、うん、そういうふうな、もうまさに全員全員の考え方なんです、うん、若者が種をまいたからおじいちゃんおばあちゃんが助かると、うん、だから父母孝養の考え方が必要ですよって言ってるんです、うん、ね、じゃあ年金を打ち切られて生活保護も打ち切られて、じゃあ両親は誰が面倒を見るかってなんです、ね、じゃあ両親が今から働かなくちゃいけないかって、それは大変じゃないです。だから若者が自分の親ぐらい自分が支えられるようにならなくちゃいけないんじゃないんですかと。誰も支えてくれることのない時代が必ずやってくる、そう遠くない未来。このままでいくとね、うん、だから子供にかけるのも大事かもしれないけど、やっぱり親にかけてほしい、うん、そうしないと親はそのまま飢え死にします、うん、はい、自分を育ててくれた親が、ね、飢え死にするんです。国が支えてくれないから、国が悪いって言っても 国にお金がないから、うん、国のお金って若者のお金ですから、税金がね、納めたお金ですか、はい、まあちょっとそういう暗い話になってしまいましたけど、ね、だから父母孝養が必要なの。じゃあ子供は育てなくていいのかっていうと、子供はこの三殿の中の秘殿になるんですねかわいそうな人、つまり自分がいないと生きていけない人なんです。だから生活の面倒は見てあげなくちゃいけない。だけど勉強とかどうかっていうのはね、それは子供自身の人生だから、子供自身が悩んで考えるべきことなんだと。 それは余力があったらいいですよと、3番目だから。でも親が苦しんでいるのに子供にお金をかけるのは間違ってます、仏教的に言うと。いや、その子供がね、食事もできなくて苦しんでるなら、それは親は仕方ないとなりますけど、そうじゃなくて、その食費の問題じゃないですからね、今。問題なのは、教育費ですから。習い事とか塾とかね、そういうものは切ってでも、親に施しをするのが、恩のある方ですからね。少なくとも私を育ててくれた方だから、生活に困ってるというのなら、その生活費は出してあげるべきだと。これが三伝なんですね。
やっぱり全員全家で考えている、子供にお金かけるのは、子供に一生懸命お金かければ年取ってから面倒見てくれるだろうっていう、全員全家を期待して子供にかけてるのかもしれないね。はい、
だけど、その子供にかけるよりも、まず自分がね、自分をさ、ね、養ってくれた親にかけていかないといけないじゃないですか。自分の姿が子供に映ります。
だって戦前はうまくいってたんだから。
そう、戦前はうまくいって
た。うまくいってたんだから、
それが。そうそうそう。
終戦と同時に変わっちゃったんだから。
そうそうそうそう。う
ん、私らは終戦しか知らないんだからさ。ねえ。でも親は明治大正生まれの親だったから、うん、まあそこら辺は仕組みはよくわかるけ
ど、うんうん、親の面倒見るのは当たり前だったんだからね、
はい、うん、
まして長男だったら余計何かね、それが当たり前だったんだからね、
そう、それはやっぱりこう仏教思想なんです、うん、はい、親の面倒を見るっていうことは仏教の思想、そして仏教が廃れてしまったんです。はい、道徳が崩れたんです。
うん、親孝行しましょうっていうのは今も言うには言うけれど、
はい、親孝行であって、これ孝養ですから、うん、親を養うことが大事です。う
ん、はい、孝行、
孝行っていうのはいろいろ親切をしてあげるってことであって、孝養っていうのはね、養うことですから。そう、だから今日本はね、あまりにも恵まれすぎて、年金があって生活保護があってってなってるから、それはおかしいんですよ。どっかでこう破綻するんです、今のこの考え方は。破綻した時に誰が面倒を見るかってことです。
圧倒的にお年寄りの数の方がね多いんだからね、今は。
はい、でお金はなくなるわけです。そう遠くない未来。
ギリシャのこと人のことだと思って見てる。
いやー、ギリシャは本当我がことです。
本当だよな。
はい。そう。
この消費税を上げないと言ったら、
だから消費税を上げるっていうのはこのね、破綻するのがもうちょっと長くなるってこと
な
の。
だけの話が。
そうそう、なんとかなるわけじゃなくて破綻するってことで、でも私たちの考え方自体を変えていかなくちゃいけない。つまり国に支えてもらおうというのは誰かの力で支えてもらおうっていうね、そういう発想を捨てて、やっぱり自分の親は自分が見ると、こういうふうに変わっていかないと世の中はおかしくなっていきますよ。
さて昔だって年取って寝込んじゃって、みんな家で看病してそれでなってたんだからね、うん、はい、まあ嫁さんが大変だったんだろうけどね。
まあこういうことで聖門の教えということですね。はい。まあこれはまだ1回ではなかなかわからないと思いますので、何回も話をしたいと思います。